本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの石原慎介さんです。
こんにちは、弁理士の石原慎介です。
どうぞよろしくお願いします。早速ですが、石原さん、前回この番組を耳にしたリスナーの方からの質問に答えていただきました。海外の特許権は登録されていますが、日本ではまだ特許権が登録されていない技術を見つけたので、このリスナーの方が日本で出願したいという内容でした。
海外の特許権と同一のものは海外の特許公報が開示されるため新しさがなく権利取得は難しいでしょうね。特許法には特許の要件として新しさがあること、つまり新規性があることという規定があります。そして特許出願前に日本国内または外国において雑誌などの刊行物を通じて一般の人が見ることにできる状態になった発明は新規性がないことになります。
海外の特許と同じものは新しさがないから権利は取得できないということなんですね。
そういうことになります。はい、もし日本で今後もその技術が特許を取られなければ自由に使えます。またもし国際出願による日本出願がすでにされている技術であってもライセンスという方法を使えばこの技術を日本で生かすことができます。
ライセンス、よく耳にする言葉ですが、
これは日常他人の特許権を利用したいときによく使われる方法です。一言で言うと権利を借り受けることを言います。ライセンスとは特許権者である企業などが他人にその特許を実施するのを許諾することを言います。ライセンスには専用実施権、通常実施権の2種類があります。はい、通常実施権は一般的に行われるライセンスで同一の製品に複数の通常実施権が設定されることもあります。専用実施権の場合ライセンスを受けたものだけが独占的に実施できます。したがって特許権者は同じ内容について複数人に専用実施権を設定することはできません。ライセンス料の相場は業界や市場によっても変わりますので一概には言えませんが、通常実施権の場合売上の 3-5% 程度、例えばですが専用実施権の場合売上の 10% 程度ということが多いようです。これも例えばになります。はい、またライセンス料の支払い形式として契約時に一括払いする方式と対象の製品が売れたらいくら支払うというランニングロイヤリティ方式などが代表的です。う
ん、なるほど、特許権をシェアするようなものなんですね。現在の工業製品の多くがライセンスを活用してさまざまな製品を作り出しているというわけですね。これは便利な方法ですね。
確かにそうですね。これを活用 しない手はないと思います。
でも相手が外国となると誰に連絡をすればいいのか、どう話せばいいのか、どのような条件なら妥当なのか全く分かりません。言葉の問題もありますよね。経験がないと雲をつかむような話に思えます。
そんな時出番となるのが私ども弁理士です。ライセンスを取得して事業を大きくしていきたい、そんな方に最上の方法を提案します。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
石原さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。なお今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。